チャオ、アリです。始まりました、おしゃべりおじゃまむし。先日出張に行ってきたんですけれども、出張の連れが、まあ話すのは飲み会で一回話したことがあるんですけれども、それ以外の時には話したことがない人と、私より3つぐらい上の男性の方なんですけれども、その方と出張に行きまして、新幹線の中ずーっと喋ってたんですねずーっと喋ってるのはいいんですけれども、まあ、どんな話をするかというとですね、まあ会社の話とかではなくてですね、私は延々とその彼の新婚事情についてですね新幹線の中延々と聞かされ続けるという、なかなか、ある人にとっては苦行であるというものを体験しました。結構周りでもこの苦行を体験しているという話は聞いてはいたんですけれども、まあ実際どんなもんかなっていうんで、まあちょっとまあ怖いもの見たさっていうんですか怖いもの見たさっていうもんで、まあ、いいかななんつってちょっと話をしてみたら、これは本当に人を選ぶなと私は思いました。これはずっと聞いてるとしたら、これは苦痛だなって思う人もまあ世の中の8割ぐらいいるだろうなというふうな、そんな感じで、私はどちらかというとその残りの2割の方であまり苦痛ではなくても、私ゲラゲラゲラゲラ笑ってたんですけれども、前提としてですね、まあ新婚といっても1年半ぐらいの、結婚して1年半で単身赴任でというような状況らしいんですけれども、考え方が全然違うらしいんですね。でその価値観の違いがあまりにも価値観が違いすぎるというので、その長い目で見ると果たしてこの結婚は正解だったのかっていうことを私はいつも悩み続けているというふうに言ってるわけですよ。のじゃあどういうことなんですかって聞くとですね、奥様の方はすごくドライな方だと言うんですね。ああなるほど、非常にドライでこう理屈でものを考えて、そして意味のあることをやると、そういう生き方らしいんです。でかたや旦那さんの、今私が話していた方の男性はですね、まあ、38ぐらいなんですけれども、心が乙女なんですね心が乙女なんですね。なのでそのすっごいドライな価値観を持っている人と、すっごい乙女チックな価値観を持っている人たちが結婚するとこうなりますよっていう話を私ずっと聞いてました、まあ、じゃあ彼のことを、まあ、仮名として乙女さんということにしておきましょうか。乙女さんはですね、まあ、何をするにおいてもなんかこう中学生の女子みたいな、なんかそういう思想というか思考回路をこうお持ちになっていて、それにこう合わせてくれないことに対してすごくこう不満を感じているらしいんですよね。でもあまりにもこう不満がこうありすぎて、まあ、爆発しているんですけれども、基本的には奥さんの方が立場は強いと、では自分の方が乙女さんの方がこうすり寄っていくというようなスタイルなんだけれども、なかなかこのもっと歩み寄りっていうのはあるんじゃないかという話を淡々としてましてあなたがドライなのは分かると、だから僕もそれに合わせてそのドライなりに生きていけるように僕が合わせていくよっていう、そういうスタイルでやっていると だけど心の中では、まあ言うてやっぱこう夫婦なんだから、そのドライに合わせてるっていう歩み寄りを見せてるのであれば、奥さんの方も僕のこの乙女のロマンチズムにこうちょっと歩み寄せてくれないかというわけですよ。なんてこっぱずかしい会話をこの公共機関の場で大声でやってるんだろうって思いながらですね、まあ人のことですから私はちょっとゲラゲラ笑ってるんですけど、やってまして、まあなるほどと。ただそれを口に出して言うのはいけないなと思うので、結局自分の方がまあ彼女に合わせていくと、奥さんの方に合わせていくということしかないんですよねっていうので、すごくそれがこう不満やる方ないという話をしていました。奥さんは目的がないと外出をしないらしいんですよ。例えば何かに行くとか、どこどこへ行くっていう、そういう目的がない限りは外出はしたくないと、しないという、まあ、そういう生き方らしいんですけれども、乙女さんの方はいやいやいいじゃないかと、何の目的もなくただただぶらついていたずらに歩くだけでもいいじゃないかと言うわけですよ。いやそういうデートをしてもいいんじゃないかなって私は思うんですけどねみたいな話をしてまして、まあそれはね、よくそんな価値観の違う人と結婚したなと私も何度も突っ込んじゃいましたけれども、その外出をする基準においても目的がないと出ない、方やとにかくこうどっかに行ったりしたいとかね、そういう話をしていました。それから単身赴任なんだから、こうまあ別々に別居してるわけですよね。なんだからまあ一応これでも新婚なんだから、やっぱりこう週末とかはこう行き来するような形でやっていきたいなと。ああまあまあそれはまあそうですよね、もう夫婦ですもんねっていうことで聞いてたんですけれども、だから非常にその回数が少ないと、だいたい月に2回ぐらいのペースだと、ん？ってちょっと思ったんですけど、でもこうちのこのど田舎と東京だったら新幹線で1時間ぐらいなわけだから、月に2回ってなんか随分少ないですねみたいな感じで突っ込んだんですけど、そうなんですよみたいな。なんか3回目ぐらいになってくると、なんかちょっと来ないでみたいなそういうオーラを醸し出すらしくてですね、急に言われても困るとかね、まあ、ちょっと一人の時間が欲しいって、その気持ちは結構わかるので、そういうことなのかなっていうのを言ってました。大体その、まあ、私が言うのもなんですけれども、このど田舎と東京だったら1時間ぐらいでいい、まあ1時間半ぐらいあればまあいけるわけですよね。それがこう月2回っていうのはちょっとこう少ないんじゃないかなっていうのは、私もちょっとそこは同調しましたけれども、でも私はどっちかっていうとこの奥さんの気持ちの方がわかるんですよね俺もし仮にですよ、仮に乙女さんが女子だったとして、私の嫁になりましたと、乙女さんがこのトーンの38の、まあ、女性だったら まだちょっとありかな、だから逆にしましょうか、私が奥さんだったとして38の親父がそのトーンで来られたら、いや私はちょっといいやって疲れちゃうみたいな気がしますよね。でまあそれもまあそんなに話すこともないでしょうみたいな、なんか言ってくるんですけどみたいな、なんか私はどっちかその奥さんの気持ちがすごく分かってしまってですね、まあ月に2回は少ないですけど、僕は結構奥さんの気持ちも分からなくないなみたいなねでもまあ乙女さんの言ってることがまともだと思いますよなんて話をしてたら、ですよねみたいなことをずっと言ってましてね、これ38だろうが40だろうが50だろうが、やっぱ女性がこう 乙女チックである分には、まあ、全然なんかまあまあそういうもんなんじゃないのみたいな感じがするんですけどおよそそれが男性が乙女チックだとなかなかこうめんどくさそうな面はありますよねっていうのを思いまして、なんかいろいろこう話を聞いていて、あ、結婚っていうのは大変なんだなっていうのをですね思いました。基本的に奥さんがドライなので、長い目で見るとこの結婚は幸せなのかってことをずっと考えてしまうんだけれども、たまに優しくされることがあるらしいんです。そうするとキュンってしちゃうらしいんですね。うるせえよって私は年上の先輩職員に、先輩社員にですね対してちょっと突っ込んでしまったところなんですけれど、まあそんなもんなんですかね。もう私はずっと新幹線の中でゲラゲラゲラ笑ってましたけれど、あ、これをでも乙女さん他の社員の前でするときはちゃんと人選んだ方がいいですよって喉元まで思いましたけど、それを言ったらちょっとなんかそれはそれでかわいそうかなと思いましたので、次の被害者は誰なのかなっていうのをちょっと思いながら毎日ちょっと乙女さんのことを観察しながら最近は毎日過ごしております。これ俺以外の社員も聞いてるんだよなと思って、これが噂の乙女さんのあれかっていうので私は非常に面白かったので、本当にだいぶこうまろやかにこうマイルドにお話をしてるんですけれども、だいぶこう乙女チックな話をしていて、そしてその夫婦間の隔たりというんですか、それもお話いただいてとても楽しい出張になりました。まあ仕事の話せよってね思いますけどまあそんなことがございましたので、ちょっとご報告までにということですね。皆さんの周りにもそういう乙女チックな男性、もしくはすっごいドライな女性というのはいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、まあ大事なのは、まあ話聞いてると思いましたけど、やっぱ歩み寄りですね。自分の性格を変えるのは難しいと、で相手の性格を変えるのは難しいというのを分かった上で、まあ完全ではないけれどもちょっと歩み寄るっていうことが大事なんだなっていうのを乙女さんの話を聞いて思った次第でございます。本日もご清聴ありがとうございます。ということで今日はこの辺でおやき、おやすみなさい、かおはようございます、また明日お会いしましょう。アディオス。